ずっと私はこのヨハネの福音書の中から公開説教という形で続けておりますけれども、もうかなり進んできました。18章に入って、もう18章も今日で終わるんですけれども、先週は私はこのイエス様が大祭司の前に置いて裁判を受ける、その箇所からお話をしました。そこではですね、皮肉なことに誠の大祭司、永遠に立てられるべき大祭司であるイエス・キリストが人間の大祭司によって裁かれるという、そういうシーンであったわけです。もうそれをやはりヨハネは、本当に皮肉を込めてというか、そういう対象を描きながら福音書の言葉をまとめていると思うわけですね。そして、そのイエス様が捕らえられて裁判を受ける一連の出来事をまとめていくならばですね、ヨハネの福音書の中には記されていないんですけれども、祭司長や長老たちは、夜が明けると同時に、議会を召集していくわけです。サンヘドリンの議会と呼ばれますけれども、議会を召集して、そして正式な形でイエス・キリストを死刑と定めようとするわけです。そして、その後ローマの総督ピラタのもとにイエス・キリストを引きずっていって、そのローマ総督のもとにおいて死刑を執行させようとするわけですね。そのところちょっと見たいと思いますので、ルカの福音書の方を参照したいと思いますので、ルカの福音書22章の終わりのところ66節からをお読みしたいと思います。ルカの福音書の22章の66節から、夜が明けると民の長老会、それに祭司長、律法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、こう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし今から後、人の子は神の大能の右の座につきます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそれですと言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか、私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。このように記されているわけですね。まあ、ここには当時のさまざまな事情があったわけです。ユダヤの最高議会、先ほど言ったサンヘダリンという議会はですね、夜中のうちには開催することができなかったわけです。律法に従ってその議会は昼間のうちになされなければならなかった。ですからユダヤ人たちは夜中の間に証人を呼んだり、いろいろこう討議を交わしたんですけれども、正式な議会としては夜が明けてから行ったわけです。夜が明けるやいなや議会が直ちに開催されて、まあ、彼らの目的っていうのは最初からイエス・キリストを死刑に定めるということだったわけです。ただこの手続き上、夜が明けるのを待って議会を召集して、その議会を通して正式に死刑にしようということを定めていくわけです。しかし当時のユダヤ議会においては、実はこの死刑制度を執行する権限がなかったんです。なぜかというと、当時はローマ帝国の支配下にありました。ですからローマ帝国の方から、あなた方は勝手に死刑をしてはならないというお触れが出されていたわけです。ですから旧約の律法では死刑制度があって、石打ちの刑をしなさいとか、そういう規定があるんですけれども、事実上この当時においてはローマの議会においてはその処刑をできない状態であったわけですね。ですからユダヤ人たちはイエス・キリストを死刑にできず、ローマ総督に訴えて死刑を求刑というふうにしたわけです。ではもう一度ヨハネの福音書の方に戻っていただきたいと思います。ヨハネの福音書の18章に戻り、ピラトの前での出来事に目を向けたいと思います。先ほど読んでいただいた、ところですね、33節以降、ピラト とイエス様のこの会話というか、話が出てきます。このところずっと読んでいくと、このピラトの人となりというものが少しずつ私たちにも分かってきます。ローマ総督ピラト、彼にとってイエス・キリストという人は特別にこの関心のある人ではなかったと思うんですね。彼にとってこのイエス・キリストという人物は、最近近頃、ユダヤで騒ぎとなっている、新しい宗教の指導者というような形で見聞きをしていたのではないかと思うんです。ピラト自身はローマ帝国の総督ということで、ユダヤの国を治めるという命令を受けて、このユダヤの国に赴任していった人であります。ベンハーという映画を、見られた方はご存知かと思いますけれども、あのベンハーの映画の中でもですね、ピラトが登場して、その当時の、様子、状況をですね、示しているんですね。ピラト自身はこのユダヤの国の総督になりたくはなかったわけです。なぜかというと、ユダヤの国というのはヤハウェの神を信じている宗教熱心な国民であるということを知っていて、そして何かとローマ帝国に盾をつく、ローマ帝国の命令に従わない、そういう民族だ、何かと言えばすぐ神様というねことを盾にとってこの文句を言ってくる、そういう民族として、厄介な国として映っていたわけですね。ですからピラトとしては、自分が赴任しているその間は揉め事は避けたいな、総督という地位を守っていきたいなという、そういう願いを彼は持ってその働きをついていたと思うんですね。彼は必要なことだけをやっていればそれで良い立場でした。ですからこのイエス・キリストという方が連れてこられた時にも、彼には面倒は避けたいという思いが見え隠れしているわけですね。ユダヤ人の告発に対してピラトはまず何と言ったかというと、真っ先に言ったのは31節の言葉です。あなた方がこの人を引き取り自分たちの立法に従って裁きなさいと、ピラトの気持ちをもうまさにストレートに表した言葉でしょう。もう私には関係ないからあなた方自分でやりなさいという、そういう言い方なんですね。しかし、それに対してユダヤ人たちは彼に言うわけですね。私たちには誰を死刑にすることも許されていませんと、そういうふうにユダヤ人たちは言います。そこでピラトは告発の理由が見えてくるわけです。ユダヤ人たちはこのイエスという人を死刑にしたいために私に訴えてきてるんだ。そうなるともうこれはユダヤ人たちの問題ではなくて自分の仕事になってしまうわけです。ですからピラトにとっては仕事であるからには間違った判断をして左遷されては困る、自分の総督という立場を守るためにはということで、ピラトはやや重い腰を上げてこのイエス・キリストの事情聴取を始めていくわけです。それが33節からの言葉ですね。彼の最初の質問を、イエス様に対する質問は何であったかというと、あなたはユダヤ人の王ですか。これが、ピラトの最初の質問でした。そしてそれは同時にユダヤ人たちがピラトに提出した訴状の内容でもあったわけです。この人は自分を王とした、ユダヤ人の王だと言っている、そしてローマ帝国に対して盾をつこうとしている、そういう悪い人間だというふうに訴状を書いているわけです。しかしそれは本当の理由ではないですね。ユダヤ人たちがなぜイエス・キリストを死刑にしたかったかという理由の本当の理由は、彼が自分を神と等しいものとした、自分を神の子であると言った、それがユダヤ人たちを許せなくて許せなくてこのイエス・キリストを死刑としようとした。けれどもそういう内容をローマに対して言っても、ローマの総督にはそれがどういう罪なのかわからないんです。宗教的な問題としてしか受け取れないわけです。 ですから彼は自分を王としてローマに盾をついているというふうな訴状を書いたわけですよね。ですからピラトとしては単刀直入にイエス・キリストに対して、あなたはここに言われているように王なんですか、というふうに質問するわけです。それに対してのイエス様の言葉は直接の答えではないんですね。ピラトへの質問となっています。あなたは自分でそのことを言っているのですか、それとも他の人があなたに私のことを話したのですか。もう答えになっていないんです。反対にイエス様が質問しています。よく考えていくときに、このイエス様の言葉は深いなと私は思うんです。それはあなたの言葉ですか、それとも他の人の言葉なのか、あなたがそうやって言ってるのか、それとも他の人があなたにそうやって言わせてるのか。おそらく他人事、片付け仕事のように思っていたピラトに、もっと積極的にこのことに向き合ってくださいというイエス様のメッセージだと思うわけですね。真理を見つけるためにもっと積極的に取り組んでくださいという、そういう願いのある言葉ではないかと思うんです。いや、そのようにイエス様が仕向けておられる。ピラトにとっては自分が事情聴取をしているのに、何か自分が尋問されているような形です。ピラトは早く自分仕事を片付けたい。しかしイエス・キリストの言葉は彼のそのいい加減な態度を叱責するほどの鋭さを持った言葉であると思うわけです。ピラトの次の質問は、あなたはそれじゃ何をしたのですか、という質問なんですね。あなたは何をしたんですか。それに対するイエス様の言葉はまたちょっと視点がずれています。私の国はこの世のものではありません。36節ですね。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。こう言われることによって、イエス様が教えておられるのは、今の私たちの住んでいるこの世とは別の世界があるんだということをピラトに教えようとしておられます。そして私はその別の国から来てるんです。いわゆるあの世から私はここに来てるんですよ、とイエス・キリストはおっしゃってる。ピラトにとってはまさに異次元の話としか聞こえなかったでしょう。ですから当然話も全く噛み合いません。ピラトは、ですからすぐに質問をします。それではあなたは王なのですか。イエス様が永遠の国、この世の国でない別の国があるということをお話しされているのに、ピラトはそのことにはもうノータッチ、そのことは無視して元に戻って、あなたは王なのですか、というふうにですね、自分のこの裁判のことしか頭にないわけです。イエス様が大切な真理を教えようとされているのに、そこに目を向けずに自分の仕事のことにまた舞い戻っているわけです。あなたは王ですか。なんという霊的無関心、霊的な無知と言えると思います。福音書、このヨハネの福音書の中で私たちは何度こういう場面を見てきたでしょうか。振り返ってみるならばですね、何度かこういう場面が私は説教でもしてきました。あのサマリア人の女性がですね、水を汲んでいる時にイエス様がやってきて、そして会話が進みます。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は、その人の内側から水が溢れ出るようになります、とイエス様はおっしゃいました。その時にサマリア人の女性は、その水を私にください、言いました。彼女の頭の中にあるのは、井戸の水のような実際の水のことしかなかったわけです。霊的な無知でありました。イエス様は命の水のことについて話されていたのに、彼女は井戸の水のことしか考えていませんでした。またある時にイエス様が霊的な食べ物のことを話しされていた時もそうです。 弟子たちはイエス様が霊的なパンのことについて話をされているのに、弟子たちはあ、パンを忘れてきた、イエス様はこのことを怒っておられるんだというふうにですね、実際の食べるパンのことしか頭に浮かびませんでした。ピラトも同じように霊的な無知をここで晒しているわけです。イエス様はそういう彼に対して言います。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。このイエス様の言葉に教えられます。ピラトはもう一度この真理ということに目を向けなければならなくなりました。ですからピラトの最後のイエス様への質問は、真理とは何ですかというこの質問に入っていくわけです。このピラトの質問というものはまさに印象的な質問だと私は思うんです。ここに全くこの裁判の逆転が起きていますね。判決を下す裁判官は法を司り、真理に基づいて判決を下すはずなのに、ここでピラトは捕らえられ裁判を受けている人に、真理とは何ですかと質問しているわけです。裁判官が裁かれている者に対して教えてください、真理を教えてくださいという質問をしているんですから、全く逆転裁判になっているんじゃないでしょうか。まあ意味が違いますね、逆転裁判という意味が違いますけれども、逆の立場になっているわけですね。ピラトは自ら自分は真理を知らないと告白しているんです。イエス様の言葉によって真理とは何かということに目を向けなければならなくなりました。そしてイエス・キリストに真理とは何かということによって教えてくださいという、まあ、もちろんそれは本心ではなかったにしてもそのように言ってるわけです。実はここにイエス・キリストこそ誠の裁き主であるという象徴があるわけですね。イエス・キリストこそ真理そのものがあるということを私たちは知るわけですね。今朝もう少し深くこの真理という言葉についてこだわってみたいと思うんです。ヨハネはいつも言葉にこだわりましたけれども、今日は私は真理という言葉にこだわってみたいと思うんです。ギリシャ語では真理というのはアレセイヤという言葉が用いられていますけれども、もちろんそれは真実とか本当のこと、覆い隠されていないというような、そういう意味の言葉なんですね。皆さんに聞くとどうでしょうか。真理とは何でしょうか。そう聞くと何かもう哲学的な問題ですよね。哲学が好きな人にとってはまあ嬉しいような質問かもしれません。まあ、私が思うのは、物事の正しい理解というふうに考えることができるかと思うんですけれども、目に見えるもの、存在するものっていうのは私たちは誰もが認識し、まあ、それは真理だということが分かるわけですね。そこにあるってことは誰もが分かりますけれども、そのものがなぜ存在しているのか、どうやって存在するようになったのか、そして将来このものはどうなっていくのかという問題については誰もわからないんです。そこが、まあ、霊的な問題になっていくでしょう。まあ、証明できないわけですね。その存在自体を私たちは知ることができるけれども、その存在の目的を私たちは知ることができません。証明することができないからですね。霊的なことも全く同じことですね。霊的なこと、目に見えないことというものも同じだと思います。誰もそれを証明することができません。それを知ることができません。例えば、神様の存在についてはどうでしょうか。悪魔とか天使の存在については皆さんどうして確信を持つことができるでしょうか。まあ、ちょっと信仰の調査ということでですね、私ちょっとグラフを作ってきたんですけれども、これは日本人の統計なんですけれども、日本人に対してのアンケート調査でですね、あなたは信仰を持ってますか、持ってませんかという質問に対してですね、 信じると答えた人が約 30%、 そして私は信仰を持ってないという人は 70% だったそうです。でもですね、この 70% の信じないという人たちの中で、でも信仰というのは大切です、信仰というものは尊ぶべきですというふうに答えた人が、この7割のうちのなんと 60% の人たちは信仰というのは尊いですよ、素晴らしいものですよというふうに答えている。自分たちは信じない、私は信じないけれども、信仰を持つことは悪いことではないというふうに答えているわけです。ですから、まあ、約6割7割の人たちは信仰に対して、もう肯定的な意見を持っているということが分かるわけですね。またもう一つの調査ですけれども、 NHK の調査なんですけれども、あの世をあなたは信じますか、あの世があるかとないかどう思いますかという質問に対してですね、 40% の人があの世はあると答えているそうです。これは日本人の調査です。で、私はあの世は信じない、ないと思うという人たちは 30%、 あとの3割の人はわからないという統計が出ています。だから日本人も可能性というかね、本当にあの信仰に入る可能性というのは大きいですね。信じると答えた人が4割いるわけですね。でもどうでしょうか、ここの私はあの世が信じるという答えている日本人の人たちに質問して、あなたはそれをどういうふうに確信を持って信じてるんですかと尋ねたならば、おそらくただそう思うから、天国があった方が嬉しいからというような漠然とした答えしか返ってこないわけです。証明することができませんから。だから信じるという答えは何の根拠もないということがわかるわけです。しかしここに出てくるイエス様の言葉には完全な確信があります。完全な確信に満ちているわけです。私の国はこの世のものではありません。もし私がこの世のものであったならば、たくさんの人が私のために戦ってくれただろうとおっしゃってるわけですね。イエス様はこれほどの確信を持って言えたのは、証明するものがあったわけです。それは何かというならば、それはご自身そのものなんですね。イエス様自身が証明であり真理であるからですね。私が道であり真理であり命ですと語られた通り、彼自身が証明、彼自身が真理であるからです。その証拠に彼には全ての権威が与えられていました。この世の原則や法則には縛られていない偉大なお方でありました。その証拠としてイエス様はまずヨハネの福音書の中においては水をブドウ酒に変えられました。それはこの世の法則ではありません。5000人の給食をもって人々に物を増やし与えられましたね。また、水の上を歩かれ暴風を一瞬に沈められました。この世の自然法則をイエス・キリストは超越されておられたわけです。あるいは死んだラザロをイエス・キリストはよみがえらせました。そしてご自身が最後に墓の中に葬られた後に3日後にイエス・キリストはよみがえられました。ですからイエス・キリストにとっては死と命の法則も当てはまっていないわけです。ですからヨハネが記したイエス・キリストの奇跡、印というのはまさに彼がこの世のものではなくあの世のものであるということを証明しているわけです。だから私たちクリスチャンは全く確信の上に立って信じるということが言えるわけですよね。もちろん疑い深い人もたくさんいると思います。疑い深い人は聖書は作り話だという人がいるでしょう。しかし 私たちが先週少し触れたんですけれども、聖書の成立、どうやって聖書が書かれていったか、あるいは、この写本、まあ、写本は目に見えますよね。目に見える写本の事実、これらの出来事が本当であったということを証明しているわけですよ。もしもこの聖書に記されているお話が、イエス様の記事がおとぎ話とか童話みたいな作り話であるならば、誰も聖書を聖書として書き写してこようとはしなかったと思うわけですね。イエス・キリストの印を見た人は12人の弟子だけではなくて、なんと5000人以上の人たちがイエス・キリストの印を見て、そしてその物語を読んでいくわけですよ。ですから私たちはこの聖書の話が確立された真理であるということを知ることができます。まあ、疑うということでちょっと考えてみるならですね、皆さんは自分のですね、お父さんお母さんから生まれたということを信じていると思います。あなたは自分の父と母から生まれてきたということを信じていると思います。でもそれはどうやって信じたんですか。まあ、小さい時から親といるから私はこの人たちの子供であるというふうに信じるんだと思います。親があなたは私の子供ですという証言、まあ、親戚もあなたはお母さんから生まれたんだよという証言によって信じてるかもしれません。しかしもしかするとですね、病院で入れ替えられたかもしれませんよ。そういう可能性がなきにしもあらず、事情があって親が嘘をついてあなたは私の子供だと言ってる可能性がないわけでもありません。まあ、現在はですね、 DNA 鑑定というものがあって、親子であるということの証明ができるわけですね。だから疑う人は DNA 鑑定を取って、そして自分が親子であるということを証明して信じることができるかもしれませんけれども、 DNA 鑑定ですら、まあ、間違う可能性があるんだということを皆さんご存知かもしれませんね。よく DNA 鑑定の結果でね、あなたの、その一致率は 99.999% というふうに書いてくるそうです。でもそれを見るならば、実は残りの 0.001% は一致しない可能性があるんだということを示しているわけです。で、事実2007年にですね、アメリカで起こったメリーランド州で起こった裁判で、その偶然の一致が発見されて裁判の判決がひっくり返ったっていうことがあったわけですね。全く一致した DNA を持った人がいたっていう、そういう事例があったわけです。また、日本での、まあ、昨年の事件でですね、神奈川県警がですね、DNA の型が一致したということで引っ張ってきた、犯人、容疑者のですね、調べてみたところ全くの誤認逮捕であったということが分かったそうです。それは昨年のことだそうです。どうしたかというと、その DNA の方がですね、データベースとしてされていたその情報が誤っていたそうです。だから間違った DNA 結果がこの登録されていたということで、実際に捉えてしまったこの容疑者の DNA を調べたところ、全くその登録されていた DNA と違ったということで、誤認逮捕だということが分かったという、そういう事件がありました。つまり、まあ、人為的なミス、 DNA を管理する人も人間です、 DNA を調べる人も人間です。ですから DNA の鑑定も間違う可能性があるんだということなんですね。もし私たちが物事を、真理を疑おうとするならば、もうどれだけ証拠を持ってきたとしても疑うんです。それは人間の一つの性質かもしれません。良いとこもあれば悪い性質でもあるかもしれません。どこまで行っても私たち人間というのは、疑おうとするならば、疑う心を持っているならば疑うことができるんですよ。 完全な証拠を示すということはどんなことでも不可能なんです。ですからイエス様が言われた言葉は私たちは心に受け止めなければなりません。信じないものにならないで信じるものになりなさい。信じるっていう思いを持っていることはとても重要なんですよね。もしあなたが自分はこの親から生まれたということを信じないならば、疑うならば、本当の親子関係は築くことができません。それと同じようにあなたを愛してあなたに命を与えてくださる神様の存在を私は絶対に信じないというならば、神様の愛とか神様の祝福を私たちは受けることができないわけです。私たちは大きな損失を疑うということによって被ることになってしまうわけです。ですからぜひ疑うものにならないで信じるものになっていただきたいと思うんです。イエス・キリストの言葉をどうか信じる人になってください。神様の存在も死んだ後にどこに行くかも、それは私たち人間の知識の及ばないところです。そしたならば真理は神様の証明によるしかないんですよね。その証明がこのイエス・キリストが成してくださったわけです。イエス・キリストが私たち罪深い人間のためにその罪を背負って十字架にかかり死んでくださいました。そして私たちの罪の許しを与えるために、この罪の世界から私たちを救い出すために墓の中からイエス・キリストはよみがえられました。このイエス・キリストを受け入れるときにあなたも永遠の天国に入れるんだというこの聖書のはっきりとした約束をぜひ信じていただきたいと思います。どうか疑い続けるのをやめて信じる人になっていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今朝ヨハネの福音書の第18章のイエス様とピラトのやり取りから御言葉を学びました。イエス様はピラトに対して、また私たちに対して真理を示そうとされました。私たちはピラトのように時として真理とは何かと言っただけで、それを追い求めようとはせずに、自分の考えに従って自分の思いに従ってこの世の考えに従って判断し歩んでいるものでありますけれども、どうぞその時に本当に真理を求めて歩む、そういう歩みをすることができますよう導いてください。一つのことにおいて本当にこだわって考えて、また信じる信じないということにおいても本当にこだわって私たち考えて、私たちを愛しておられる神様がおられるのかおられないのか、そのことをはっきりと確信を持って生きることができますように導いてください。今朝この場所にまだ信仰を持っておられない方がおられると思います。でも神様、どうぞその人の心の内に働いてくださって、信じる心を備えてください。また信じておられるクリスチャンの方々も多くおられますけれども、どうぞ主がその人に信仰から、また信仰を増し加えてくださいますように、これからお願いをいたします。そしてこの信仰の上に立って、私たちが神様の大きな恵みをいただいて、さらにあなたの真理を示していくことができますように導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。